鉄はすべてを砕くものです。さらに製錬された真珠は逃れられない裁きのことを意味しています。裁きの中に入る者にとってはもはや救いはないのであります。救い主としてのイエス様を拒んだ人に対してはイエス様は裁き主となります。イエスの足のもとに踏み砕いたところにはただ灰が残されるだけです。パラヤク書4章3節の中に彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだという言葉が出ています。旧約聖書の中にはこのように神がご自分に敵対する人々を足の下に踏みつけるあるいは踏み砕くという言葉がよく出てきます。例えば詩編44編の5節、60編の12節、72編の4節です。イエス様の足の下では人間的な誇りはちょうど器物が砕かるように打ち砕かれてしまうのです。イエスの足は悪者に対してのイエス様の断固たる裁きとまた人間に対しての神の正義を表しているのです。最後に第3番目の点、すなわち御使いの権威について考えてみたいと思います。いかにしてその権威を知ることができるのでありましょうか。ここにおいても3つの手について考えてみたいと思います。第1番目に御使いの立っている場所について考えてみたいと思います。この御使いは一つの足を海の上にもう一つの足を地の上に置いているとあります。イスラエルにとってはイスラエルの足の踏むところはすべてイスラエルのものとなることが記されています。申命記の主一書24節にあなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなるとありますが、ここにおいてはイエス様はすべての地をご自分のものとされているのであります。イエス様はすべての地を創造されたのです。そしてご自身の地の代価を支払ってこの地をご自分のものに買い戻されたのであります。イエス様がこの地の所有権を持っておられるのです。詩編24編の一節に地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであると書いてあります。出エジプト記9章29節にモーセは彼に言った、私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広げましょう、そうすれば雷は止み、ひょうはもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなた方が知るためです。中級章の5節、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々のための中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるからだとありますね。詩編95編の5節、海は主のもの、主がそれを作られた、陸地も主の御手が作られたとあります。またエペソ書1章10節に時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、手にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められたことなのですとあります。地と海との両足においておられることはイエス様が無限の支配権をこの世に対して持っておられることを表しているんです。今までは裁きは国別にここに下されていたのでありますが、この時から裁きは全地に渡って行われるようになります。2番目に、この御使いの立っている場所についてだけでなく、この御使いの声のことが記されています。 この御使いは獅子が吠える時のように大声で叫んだのです。イエス様が地上におられた時に人々はその声を聞いたのです。イエス様の御声を聞いてラザロは墓から出てきたのです。またイエス様の御声によって嵐は沈められたのです。イエス様は十字架の上で全ては終わった、完了したと叫ばれたのです。この箇所において主イエス様の声は悪魔もその前でおののくほどに力強い声を出しておられるのです。エレミヤ記25章29節から31節までお読みいたします。見よ、私の名がつけられている、この町にも私は災いを与え始めているからだ。あなた方がどんなに罰を招かれようとしても招かれることはできない。私がこの地の全住民のうちに剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の御告げ、あなたは彼らにこのすべてのことを予言して言え。主は高いところから叫び、その聖なる御住まいから声を上げられる。その牧場に向かって大声で叫び、酒舟を振る者のように地の全住民に向かって叫び声を上げられるとあります。あれはイサヤ書31章4節に、まことに主はこう私にこう仰せられる、獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの行為に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオの山とその丘を攻めるとあります。アモス書一章二節に、彼は言った、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出さる。羊飼いの牧場は乾き、カラメルの頂は枯れるとあります。同じくアモス書三十八節に、獅子が吠える、誰が恐れないだろう、神である主が語られる、誰が予言しないでいられようと。もう一つホセア書5章14節に、私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る、私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいないとあります。雷のような声については、聖書の中に数多くの実例が述べられていますが、例えば出エジプト記19章16節に、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角越えの音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったとあります。あれはサムエル記22章14節に、主は天から雷鳴を響かせ、糸高く方は御声を発せられたと。ヨブ記26章14節に、見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない、私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない、誰がその力ある雷を引き分けようかと。また詩編104編の7節に、水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷鳴の声で急ぎされますとあります。獅子の声と雷の声とは共に近づきつつある裁き主の象徴している言葉です。七つの雷は裁きの完全に行われることを表しているんです。黙示録日章三章において私たちは神の七つの御霊とともに神の恵みと平安とが授けられていることを見てきましたが、ここに起こる七つの雷とともに全ての悔い改めのない人々に対する神の 裁きが与えられるのです。神の声が主イエス様の支配を認めているのであります。そして神の声が主イエス様の国の建設に至る前のイエスの裁きを記されているのです。神の声に聞こうとはせず、悔い改めのない人に対して神の裁きが下されるのです。裁きを通して神は語りかけておられるのです。動物の世界はその王である獅子の前に息を凝らすのです。すなわち獅子の声の前に全ての動物が黙するのです。ちょうどそのように全ての世界はイエスの裁きの時は獅子の前の動物の世界のようにイエス様の前に静まるのです。神の呼びかけを拒み、人は神の裁きに陥るのです。ヨハネはこの恐るべき神の裁きの言葉を書く記そうとしたのです。しかしこの御使いはそれをヨハネに禁止なのです。この世はいつ神の裁きが起こるかを知るべきではないのです。そして裁き主は盗人のように突如としてこの世に来るのです。ダニエル書8章26節に、先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだから。12章4節、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけと書いてありますが、この8章と2章